さあ今週は、まあ、前回と同じですがローマの第8章29と30節これから3つ目のメッセージということになります。まずはローマ書第8章29と30節を朗読します。神は、ごめんなさい。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。すでにもうすでにこう学んでいますように、この箇所には神様の救いのご計画の中のですね、5つのプロセス、5つの段階が記されているということですね。で、先週はその最初の2つ、神の予知と神の、予定ということを学びました。なんといっても一番最初に来る神の予知、とても大事だよって話したんですが、まあ、いろんなこと細かなところも学びましたけど、要点は神様予知っていうのはただ単に神様が前もって何でもご存知だよっていうね、そういうことだけじゃなくて、その予知の中には私たちを愛してくださって、選んでくださって、特別な存在として、救いに定めてくださったんだって、もうそういうことも全部含まれている、ね、そこから私たちの救いって始まってるんだよっていうことでしたね。で、今回はそれに続く神の証明ということについて今日は学んでみたいと思ってるんですが、しかしその内容に入る前に一つのことをぜひ確認しておきたいんですね。じゃあどういうことかと言いますと、ここでパウロはその今言った5つの神の救いのご計画の5つの段階を教えてるんですが、その5つの段階の一つ一つを私たちが理解できて初めて救われることができるんだとパウロはここで教えているわけではないということですね。ちょっとややこしくてすいませんね。ですか、この5段階一つ一つがちゃんと分かったら救われますよ、そういう意味で教えてるんじゃなくて、私たちは予知とか予定とか証明とか義認とか栄華とかね、こういう神学用語の意味を理解してい いないとしても救われたクリスチャンであり得るってことですね、うん、しかし救われているということと救いの確信があるということには違いがあるわけです。ですか、パウロはこれまで3章からずっとね、どうやったら救われるかってことを話してきたんですが、もうそのことは全部語り終えた上で、その救われていることの確かさを今この8章で最後にまとめとして語ってるんですね。この箇所でパウロが関心を寄せているのは救いの確信ということなんです。もちろん私たちが救われるためには何が必要かというと、一つのことしかないですよね。イエス様を救い主として信じる、イエス様が救いのために成してくださったその御業を信じるっていう、その信じることによってだけ私たちは救われるわけですが、しかし一方パウロがここで説明しているのは、人はどういうプロセスを通って救われるかというその5段階ですねについてパウロは教えているわけで、それは何のためかといえば、これらのことを明確に理解することによってクリスチャンである私たちが救いの確信を持って喜びを持って生きていくことができるようになるために、パウロはこのことを語ってるっていうことですね。まあ、そこをしっかりと皆さん確認しといてくださいね。ああ難しいな、わけわかんないな、私って本当に救われてるのか、そういう意味じゃないですからね。もう信じているイエス様を信じただけで救いは受けている。しかし救いの確かさの中に私たちが生きていく上でやっぱこういうことをきちんと理解することがとても重要だっていうことなんですよね。とはいえ、私たちが神様と全く同じように全てを完全にね、この5段階について理解できるのかといえば、決してそうではないということも確認しておきたいと思うんですね。ある神学者がこんなことを述べています。もちろんここには現実にいくつか困難があり問題がある、とはいえそのほとんどはおそらく私たちの偏見や先入観から生じるのであろう。だから開かれた心を保ち、人が現実に何と語り何と教えているかを理解しようと努めなくてはならない。真理には祈り心と謙遜を持って近づき、何よりも言い争いをしようという罪深い精神を避けなくてはならない。私たちが常に抱いていなくてはならない唯一の熱い願いは、神をよりよく知り、神をより真実に愛し、神から掲示していただいた真理に可能な限り没入することであるべきである。霊がそのような心持ちと状態に保たれている限り、そこに生じるものは祝福のほかありえない。 私はこの箇所に伴う問題を決して論争的な形で取り扱うとは思わない。これらの真理は計り知りがたいからである。誰がこれらの真理を究極的な意味で理解できようか。私も自分が完全に理解しているなどと主張しはしない。だがこれらの真理を信じており、私の任務は真理を解き明かすことにある。ちょっと長いところでしたが、大事なんで全部引用しましたけれども、聖書の真理を学ぶときに時々私たちこう頭が先んじてしまって、これどうなったんだ、ああなったんだろうってね、疑問をなんとか解決しようと一心なんでしょうけれども、それがために大事なことを忘れてしまうことがありますよってことですね。それは私たちは神様の全てを完全に理解しきることはできないんですよね。できてしまったらもう私たちが神になっちゃうってことですから、そんなことありえないわけで、私たちにはどこまで行ってもわからない部分がある。聖書の教えの中にも理解不可能な部分もあり得るってことです。今もこれ学んでますが、知り得ることはあるんですけど、全て完璧にわかるかというとそうではない。そんな時に私たちはどうするかってことですよね。まあ、この神学者は、私は全てを理解してはいないけれども真理を信じている、そこに信頼を置いているってことですね。神ご自身に信頼を置いていく、そのあり方、これが信仰においてはいつでも土台として、あれ中心部分にですね、大事なことであるってことですね。それを忘れて全てを 理性で理解しなければならないってなってくると、必ず疑問が生じてきて、疑いが生じてきてですね、下手をすると不信仰に陥ってしまう危険も大いにあり得るということですね。それはまた人間の知性を神の上に置く、あるいは神と同等に置く傲慢の罪にもなり得るということを覚えておきたいと思うんですね。さて、まあ、そこでこの神の救いのご計画の5段階の3つ目に今日入るわけですけど、それは神の召し、召命ということですね。30節に、神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、ってね、言われてますね。すでに28節を学んだときに、皆さん覚えてますかね。クリスチャンはご計画に従って召された者たちなんだってことを見ましたよね。この召されたっていうのは有効証明、皆さん覚えてますか、言葉。証明といっても一般証明と有効証明っていうのがあると。一般証明は全ての人間に神様は呼びかけていらっしゃるってことですけれども、この有効な証明が有効であるために、有効であるってことですね。それがクリスチャンになるんだってことですよね。まあ、そういう意味で、有効証明を受けた、それがキリスト者であるということを、まあ、意味を確認したわけですけど、ですから29から30節でこの告げられていることは、神様がこの人々をあらかじめ知っており、究極的に救われるようにあらかじめ定めたために、その後それに続いて有効な形でこの人々を神は召されるんだよっていう、そういう連続でこう語られているところなんですね。そして大事なことは、この証明の時点で神のご計画っていうのは現実に私たちと結びついたものとなり、有効なものとなっていく。わかりますかね。こういうことですね。5つの段階の全てはすでに世界が始まる前から、天地創造の前から神様の見思いの中にあって、その神様の見思いの中で決められていたわけですよね、全てが。しかしそれが具体的に私たちに影響を及ぼして、神様の祝福が私たちのこの手に、こう届く、その段階というのは証明がやってきてから初めてそうなってくるということですね。その前の予知と予定においては神の見思いの中で決められていたことであって、私たちに直接それがまだやってくる時には至ってない。いつからか証明の時から初めて私たちは神様の祝福を具体的にいただくことができるようになる。その祝福が届くようになる。そして一番最初のその祝福が義認っていうものなんですね。その証明に次に来るね、この義認、これについてもローマ書で随分もう学んできたことなんですが、聖書において義認は常に信仰と結びついてますね。まあ、いわゆる信仰による義認です。信仰義認、パウロはこう教えてましたね。ローマ書の3章21と22、これ皆さん一緒に読みましょうか。3の21と22、はい。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。 そこには何の差別もありません。こんなふうに私たちは信仰によって初めて義と認められる。逆に言えば信じることなしに私たちは義であると認められることはありえないってことですね。とすればここで一つのことが出てくるんですが、神様は何によって私たちをその信仰に至らせるんだろうか、何によって神様は私たちを信じる、私たちに信じる思いを抱かせてくださったんだろうか、実はそこに証明っていうのが出てくるんですね。もう一度言いますが、神が義と認めてくださるのは信仰によってってことですよね。と証明と義認の間に信仰があるわけですよ。ここには書いてないですけどね、信仰ってね。でもそう聖書は教えてるわけで、じゃあどうやって何によって神様は私たちを信じるようにさせてくださったんだろうかっていうことで、それがこう確認する必要がありますよね。そこに実は証明がある、証明ということがあるということなんですけど、つまりパウロはここでこう言ってるんですね。神はあらかじめ定めた人々をさらに信じるように召しました、あるいは信仰へと召してくださいましたって、そういうふうに言ってると捉えていいってことですね。でぜひここで皆さんと一緒に目を留めたいことは、神様が私たちを信じるように召してくださったと聖書はパウロは言ってる。強調点は神様にあるってことです。なんでこういうことかというと、私たちは自分が信じたと思ってる部分がありますよね。でこれはある意味で間違いではないんです。私たちが信じたことは事実なんですが、しかし全て私たちがその信仰ということにおいて、私たちが決定して、私たちが理解して、私たちの力で決定してそうなったのかっていうと、聖書はそう教えてないっていうことですね。そういう形で信仰は私たちのもとにやってこない。神が私たちを信じるように召してくださったんだ、信じることができるように導いてくださったんだと聖書は教えている。そうじゃなくて私たちが信じたんだってことになると、信仰っていうものが立法になってしまう危険があるんですね。信仰っていうのが行いになってしまう、わかりますか。立法の行いの一つに信仰が、なってしまう危険があるっていうことですね。そうではなくて、信仰は私たちを義なるものと宣告するにあたって神様がお持ちになる手段に過ぎないんですね。そしてその手段を神様は、手段をも私たちにお与えくださるんだってことです。つまり信仰は私たちの行いというよりも、神ご自身が私たちのうちに生じさせてくださる、そういうものなんだっていうことですね。神様は信仰を持つ人たち、信じる人々を義と認めてくださいます。しかし大事な質問は、なぜこの人々はそのように信じるようになったのかっていうことですね。聖書の教えからすれば、それはもう神の予知から始まるご計画によって信じることができるようになったっていうことなんですけど、そのことをパウロはこう言ってるんですね。エペソの2章8と9、これも皆さん一緒に読みましょうか。エペソ2の8と9、はい。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。信じたっていうことは、私が信じたんだっていうことよりも恵みによるんだ、ね、恵みにより信仰によって救われた、恵みによって与えられた信仰によって救われたって言い換えてもいいでしょうかね。このことは自らの力によるのじゃないんだ、神様からのいただき物なんだってことで、賜物なんだ、はっきり言ってますよね。行いによるのではないのだ、立法として信仰を持ってね、という行いをしたから救われたってことじゃないんだ。だから誰しも、誰一人として誇ることができない、クリスチャンって、私救われてるんです、立派に信じたからって、そんなことは誰一人も言えないってことですよ。そんな力は私たちには誰一人ないってことですよね。でも神様が召してくださったがゆえに、信じることができるように召してくださったがために、私たちは初めて信じて義と認められるものとなってるんですよっていうことです。それが聖書の教え、パウロはそのことをここで語ってるんですね。そしてこのように語ることで、パウロは私たちの救いというものが究極的に確実なものなんだということを、まあ何とかして悟らせたいと願ってるってことですね。救いが確実なものとされているのは、その救いが私たちに関する 神様のご計画だからなんです。私たちが何かをしたから救われるってことだと、私たちの側の何かの行いだとすると、それは確かさっていうのがどっかで揺らいでくるんですよね。でもそうじゃない、神様の側のご計画であって、神様が全てを成してくださったんだ、それが分かれば分かるほど、だからこそ救いは確かだということもはっきりと心に理解できてくるっていうことですね。受け止められてくるっていうことですね。神は最終的な栄華に至らせるまでの一つ一つの段階をすでに全て定めていらっしゃる。そしてその段階の一つ一つが、その段階のごめんなさい、一つが証明というものなんですが、この証明っていうのは何かといえば、全ての作られたものに述べ伝えられている福音の言葉を神様がご自分のあらかじめ知っておられる人々のもとに聖霊の力を持ってもたらしてくださる、その福音をね、その福音の言葉をあらかじめ知っておられ、そして定めた者たちにその福音の言葉を御霊の力によってもたらしてくださること、それが証明なんですね。なんで御霊の力によってもたらす必要があるかといえば、その御言葉を私たちが真に理解し信じることができるためには聖霊の力が必要であるってことなんだ。そう、それがなければ私たちは信じることも正しく理解することすらもできないってことですね。コリントの第一の手紙2章の4と5、パウロはこう言っています。これも一緒に読みますか。コリント第一2の4と5、はい。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした、ね、人の知恵によってではなくってはっきり言われてますよね。いや、知恵いらないの、そういう意味じゃないですからね。知恵はあるんですけど、全て私たちの知恵によって信仰を理解し信じたってことではないっていうことなんですね。それは神の力、聖霊、霊の力だ、まあ、同じことは第一テサロニケの1章の5節にも記されています。これも読みましょうか。第一テサロニケ1の5、はい。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。ここでも明確に力と聖霊と、神の言葉は、福音は強大な力、聖霊の力を通してやってくる。そうやってきて初めて私たちを生かし、私たちを命へと至らせるんだ。そうでなければ信じる人は一人もいないってことです。神の召しにおいてやってきて、やってくるこの力、ね、聖霊と共にやってくるこの力がなければ、世界中誰一人決して福音を信じることはできない。なぜでしょう。それは全ての人間が罪に支配されたまま生まれてきてるからですね。そして罪に支配されていた時の私たちは、ただただ神様を信じないというだけじゃなくて、神様に敵対しているということも言われてましたよね、皆さんね。ロマ書の8章の7節でパウロがこう言ってます。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。罪に支配されている人間は神に敵対していて、従うことなんかできっこないのですってことですよね。これが生まれながらの人間、肉に支配された人間の現実だ。ヨハネはこのことをこんなふうに表現してますね。ヨハネ 3-19、 光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。光ってイエス様のことですね。イエス様が愛と真理を携えてこの世にやってきてくださった。それなりになんでこの世は暗いんだろうか、相変わらず。その理由は一つしかないですね。人々が光よりも闇の方を好んだってことです。もしこの福音が聖霊の力によってやってこなかったとしたら、誰一人福音を信じることはできないんです。私たちが信じているとすれば、それは聖霊の力によるものだっていうことなんですね。ですからイエス様はニコデモという、律法学者にね、はっきりこう言いましたね。ヨハネ 3-5-6、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。もっともっと引用すればいっぱいいろんなところありますが、聖書はとにかく、新約聖書は特にこのことをはっきり言ってるんですね。 私は自分の力で、生まれつきのままの私たちの理性とか知性とか、それは努力とかね、そういうことによって信じることはできない、福音を信じることはできない。それは聖霊の力、そして霊によって新しく生まれなければならないって、根本的な変化が必要ってことですね。信仰ってね、皆さん付け足しじゃないんです。今こう歩んでる中で、まあ、いいこともあるけど大変なこともある、ね、満たされてる部分もあるけど欠けてる部分もある。その欠けてる部分を信仰が満たしてくれるんだって、そういうことじゃないんですね。信仰っていうのはそっくりそのまま根本的に変わってしまうことなんです、うん、そうでなければ誰一人御国に入ることはできない。それが新生、新しく生まれるっていうことですね。私たちは御霊によって生まれなくてはならない。神の証明は霊的に死んだものであった私たちのもとにやってきて、御霊による命を与えて新しく生まれさせてくださることだってことですね。このようにして生かしていただくからこそ、人は、私たちは福音を信じることができる。そういう意味で神の証明がなければ、どういう人もどんな人も福音を信じることはない。そしてそういう意味で言えば、面白いことですが、驚くべき事実は何かといえば、この罪の世界に一人でもクリスチャンと言える人がいる。これは本当に不思議なことなんです、うん、私たちが真に驚くべきことは、ほとんど多くの人が信じてないってことじゃなくて、この世界に一人でもはっきり福音を信じている人がいるってことの方がよほど驚くべきことなんです。というのは、さっきも言ったように、生まれつきの人間は福音を信じることは不可能だし、福音に神に敵対さえしてるからってことですよね。神様の無限の愛と憐れみによって、その御霊によって証明を通して、私は初めて生かされ、新しく生まれさせていただくことができたっていうことです。これ以外に人が救われる道はありません。その時聖霊は私たちのうちで働かれ、私たちに命を与え、私たちに新しい性質を吹き込んでくださる。私たちを肉に属するものから霊に属するものへと作り変えてくださる。その結果、私たちは真理を理解することができるような、理解するだけじゃなくて、もっともっと知りたいっていう思いが湧いてくるってことです。真理をしたい求めることができるようになって、死体求め始めてる。それは聖霊によることなんだっていうことです。かつてはそんなもの知るかって、そんな愚かなことあるかってね、バカにしていたようなことを、今はこれ以上ないほどに、わ、大切なものだ、価値あることだ、尊いものだと思うように変えられてしまってる。これは御霊によることだったってことですよね。でもある人はこう思うかもしれませんね。じゃあその時、私たちの意思、人間の意思はどうなってんだろうかと。神様が勝手に来てね、そうやって変えちゃうってね、じゃあ人間の意思は無理強いされてるんてしまうんだろうかってね、思う人もいるかもしれませんが、もちろん神様は人間の意思を無理強いしたり操作するようなことはなさいませんよね。聖霊が来て、この新しい性質、新しい能力を私たちの内側にこう吹き込んでくださるんです。それによって私たちは真理を正しく認識できるようになるということですね。そこ無理強いは全くないんですね。それまでずっと愚かなものであった話が、突如として自分にとって意味のあるものとなり、素晴らしいものとなる。だからこそ、その真理をさらに下へ求めるようになるんですよね。これ不思議なことですね、皆さんね。大事なことは、その意思そのものじゃなくて、意思を支配し司っている部分、私の意思っていうのは自分で全てを決めてるかって、そうじゃないんですね。聖書から言えば、私たちは悪魔に支配されているか、キリストに支配されているかであって、その意思も全てその悪に支配されたところで意思を働かせているか、キリストに支配された中で意思を働かせるか、どっちかに2つに1つなんですよね。以前には悪魔によって決定されていた、いたわけですが、しかし今は聖霊がこういう真理を私たちに掲示しておられるので、私の意思は自然にその真理を主体求めるようになっていくと。そこに無理強いはないということですね。そういう意味では、誰一人として自分の意思に反して 救われてしまうとか自分の意思に反して救いに至らせられるようなことはない。無理やりにね、信仰っていうのは持てないわけですね。もうそう信じる心が与えられてしまってると。救いの意味と価値を示されて全身全霊を傾けても救いを欲するようになってる。皆さんこれ気づいたことありますか？自分で気づいてらっしゃいますか？自分で理解して自分で信じたということじゃないんですよね。気がついたら信じていた。自分はね、いつの間にか信じていた。あ、そう思えるようになってた。そういう意味で神は私たちを召し出すことを通して信じるように私たちを召し出してくださっているってことなんですね。そしてその信仰を手段として義人が与えられるってことです。これが有効証明っていうことのね、道筋なんですよね。パウロはこのロマ書の8章の29節で強調しているのは、神こそが人をそのように変化させてくださるお方だということなんです。人間の力と頑張りでね、そうやって自分を変化させて救われているってことじゃない。神がそうご計画し、神が全てを成してくださっている。私たちはもし放っておかれていたとしたら、ただ一人として福音を信じることは、また死体求めることはないっていう。神様からの有効な証明があって初めて私たちは福音を信じることができる。ことを計画された神様は確実にそのご計画が有効で効果のあるものとしてくださるっていうことですね。このことをちょっともう少しちゃんと理解したいために、一つの聖書箇所を見てみたいと思うんですが、使徒言行録の11章というところを見ると、これ開かなくて結構ですけど、そこにペテロがね、何人かの異邦人に洗礼を授けたことがあるんですけど、そのことでユダヤ人たちから責め立てられるんです。なんであなたはあんな異邦人、つまりユダヤ人のように割礼を受けていないようなものにね、洗礼を授けるようなことをしたんだ、そうやって教会の仲間に引き込むようなことをしたんですかってね、ユダヤ人の仲間から責め立てられたことがあるんですよね。彼らは異邦人は洗礼を受けてないんだからね、ごめんなさい、割礼を受けてないんだからキリスト、ね、の教会の仲間に加わっちゃいけないって考えていたんですね。そうやって人、ペテロ問いただしたんですが、ペテロはその時こう説明した。聖霊が最初の時に私たちにお下りになったと同じように、あの時彼らの上にも御霊が下ったんですよ、ね、どうして私などが神様のなさることを妨げることができるでしょうか。神が御霊の賜物を授けることによってその人々に印を、キリスト者となったってね、印をお与えくださった。それだとしたらそれでも十分だってことですね。私たち人間がとやかく言う必要はない。それが彼らがキリスト者である証拠なんだってパウロは説明したんです。するとその時人々は静まってこう言った。11章の18節ここ読みます。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めをも異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。ここで注目したいのは、神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言われているところです。どうしよう、皆さん悔い改めって自分がすることだって思ってません？人間の行動だと悔い改めるってことは普通そう思いますよね。私が悔い改めるんです、あなたは悔い改めなくちゃいけない。でもここでユダヤ人たちは何て言ったかというと、神様が命に至る悔い改めをこの異邦人にでもお与えになったんだって言ってるんですよね。どういう人も神様の証明がない限り決して悔い改めることはないっていうことです。悔い改めっていうものも実は恵みなんです。悔い改めでさえも神様の賜物なんですね。神様の召しがあって信ずることができるようにされているからこそ、私たちは悔い改めることもできてるんだってことですね。自分の力で自分の理解によって全てをしているわけではないっていうことですね。 そういう理解を私たちは持っているだろうかということですね。テモテへの手紙第2の1章9節と10節にこうあります。神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは私たちの行いによるのではなくご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされたのです。これが神の証明、まあ、これは聖なる招きって言われてますよね。それは私たちの働きによるのではなくご自身のご計画と恵みとによるのですってパウロはっきり言ってますね。ことは私たちのあれこれの行いの結果行動の結果じゃなくて全く神様の恵みから出てるんだって。であるからこそいいですか、だからこそ私たちの救いは確かだってことなんです。わかりますかね。これが私たちの行動行いから出てるんだとしたらそれは心もとないものになってしまう、揺り動くものになってしまうということですね。だから皆さん恵みの理解ってことが根本的に大事なんです。神の恵みっていうことを私たちは本当の意味で理解してるだろうか。だから理解っていうのもこれ言葉が問題ですね。ただ頭で知ってるってことじゃないんです。ああ恵みだって心から感動してるだろうかってことです。ああ恵みであることを嬉しく思えるっていうですね、その嬉しさ喜びを実感できてるかってことですよね。そして恵みを感じれば感じるほど私たちはへりくだることができるんですよね。これを私たちはしっかりと知り味わいそこに生きることが大事だって。そこからちょっとでもずれてくると私たちはどっかですぐ疑問を持ったり、なんでしょうかね、その神様の御心よりも自分の思いが優先されてくるんですね。そして不平が不満が生まれてくる。神への賛美よりも何かの疑問とか不満とかそういうものが口をついて出てきている。それはこの恵みっていうものをどっかで忘れたりそこから離れてしまっていることに大きな原因があるということです。実はそういう意味でこの真理、今学んできた、今回ここで学んできたこの真理、そしてその恵みということを誰にも勝って鮮やかに体現してっていうかな、体験して見せてくれた人物、それが他でもないこのロマ書の著者であるパウロ自身であると言っていいんじゃないかと思うんですね。皆さんもご存知のようにパウロは使徒パウロとなる前にサウロと呼ばれていましたね、青年サウロ。彼はキリストの弟子たちを脅迫して殺そうと意気込んでダマスコという町に向かっていたんですよね。その時にはもう、なんていうかな、彼はですねクリスチャンたちをもうとにかく片っ端から捕まえてですね、そしてみんな牢屋に入れてしまう、いやできれば殺してしまおうと思っていた。キリストご自身を冒涜者とみなしてキリスト者たちを憎んで頭からキリスト教の教えを見下げて軽蔑して、もうとにかくこの世のどんな人よりも勝ってですね、彼はキリスト教を嫌っていた人物だったんです。そのパウロがなぜあのパウロになってしまったんだろうか、使徒パウロになってしまったんだろうかってことですよね。なぜあのサウロがキリストの教えを受け入れるような、そして使徒パウロになるような羽目になってしまったんだろうか。どうですか、彼がキリストを信じようと決心したからでしょうか、あるいはキリストの教えを彼は受け入れようと決心したからでしょうか。皆さん知ってますよね、パウロが救われた時のあの出来事、パウロは何か決心したり教えを聞いて信じて理解してね、あ、分かりました信じますって言ったわけじゃないんですよね。クリスチャンたちを殺そうと思ってもう、なんかな、いっぱいになってですね向かっていたその途中で突然神様の栄光に出会っちゃったわけですよね。栄光のキリストに出会ってしまった、その栄光に包まれてしまった、そして立ちどころにパウロは信じてしまったっていうか信じるものと変えられてしまったってことです。そうなんですよね、パウロはわけが分かんない中で主よってもうそのお方をイエス様を呼んでるんです。主よあなたはどなたですかって、もう主よって呼んでるのにどなたですかって確認するとこが面白いですよね。でも私はあなたが迫害しているイエスだとね イエス様はそこで語りかけるわけですが、彼がパウロが信じて救われたっていうのは、彼自身が何か改心した、何かを知って決心したっていう、そういうことじゃないんですね。突然主に出会い、いきなり信じる心が彼の中にもう湧き起こっていた。彼の内側で突然何かが変わり、主に応答するものと変えられていたって。聖霊は霊的な方法で同じ御業を実は私たちの中でも行われます。キリストを私たちに対して明らかに表してください。そして それ以下のどういう人によっても、どのようなものによっても人が信仰に入ることはありえない。そのこと以外にはないってことです。このことをしっかり私たちは知っておきたいと思いますね。クリスチャンになる全ての人の中で起こる変化は、あのサウロがパウロに変わったってことと全く同じことなんですよね。それはクリスチャンであればあらゆるクリスチャンに起こることなんですけど、しかし聖霊によって霊の真理を掲示していただかない限り、どういう人にも決してこのことは起こりません。御霊によることだけだ。神様はこれを御霊によって私たちに掲示された。それが証明召すことを通して、聖霊によって私たちを信じるものとしてくださった。それが神の召しっていうことだ。コリントの第一の手紙2章の9から12を最後に読んで終わりたいと思います。第一コリントの2の9から12。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。この素晴らしい召しをですね、そして神の御業を心から褒めたたえたいと思います。お祈りします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。